ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方、このコーナーは地域道薬局赤澤地域先生にお越しいただいております。地域さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
暑くなりました。
暑くなりました。ここに来るのも暑いです ね。
今日だって夏日だそうですね。
はい、本当に暑いです。
一気に来ましたから、若干体がついていかないという方も多いのではないでしょうか。
そうですね、朝と、ね、昼間の気温差があるので、めまいとかふらつきのを感じる人が多くなってます。
それはいわゆるこう自律神経のバランスっていうところでしょうか。
その通りです、ね、温度差って結構ストレスになるんですよね、
どこか何が原因か分かんないけど、ちょっと調子がいまいちだなっていう方もね、
多いです。春先はどうしてもっていう方が多いので、無理をしないでゆっくり休まれるっていうのも一つの方法だと思いますね。
あとお風呂なんてどうでしょうか。
お風呂もいいです。お風呂浸かるときには、手足を出して体のこう股間部をつけるっていうやり方がね、自律神経の弱い人にはいいみたいなので、そういうのもぜひ。ちょっと難しい入り方なんですけど、
手を挙げて、
手を挙げて入ってください。
わかりました、はい、さて、はい、今日のテーマは、
はい、今日のテーマは認知症についてです。
いろいろテレビでも取り上げられていたりとかしますけれども、はい、例えば、若年性の方もよく聞きますね。
そうなんですよ、若年性アルツハイマーっていうのは、やはり遺伝性があって家族性がある、特別なものなんですね。で、普通のアルツハイマーっておかしいですけども、その遺伝ではないアルツハイマーもあります。それから血管障害性、例えば脳梗塞とか脳出血とか一度起こしたことがある方、脳血管性の物忘れっていうのもありますし、自然な老化によるものもあります。
ね、はい、これは私たちも避けて通ることはできないかもしれない。
そうなんです。
も
う
ところですね、
はい、日本の総人口の、65歳以上の割合が4分の1を超えてきてますので、はい、今大きな社会問題として認知症が、考えられてきています。そんな中で皆さんご存知 のアルツハイマーのお薬、アリセプトというのはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、あれが発売して以来一向に、ね、新しい薬の成功例がないんです。
それはどのくらい前にその薬は。もう
10年前になりますね。でそれ以降いろんな製薬メーカーが研究して出してはいるんですけれども、なかなか成功した薬がないというのが現状でした。
そのアリセプトというお薬はその症状に対してどのように働きかけるものなんでしょうか。
はい、一時的に認知症の進行を遅らせることができます。でもやっぱり進むのは進むので、1年か1年半ぐらいの間認知症の進行を進める力しかないと言われています。
あ、そうなんですね、はい、ということはやはりそのお薬だけではもうどうしようもなく改善には
つながらない、
ほど遠いかなと。
そうだったんです。それで東洋医学の方からはどういうふうなアプローチをするかということで、それこそそのアリセプトが、発売された10年前から東洋医学の生薬の中で何かいい成分がないかということが探されてきました。それで、機能物忘れ研究学会というのを、はい、広島に開かれまして、そこに出席してきたんですけれども、皆さんご存知 の陳皮、
陳皮というとみかんの皮ですね、
はい、そうです。温州みかんの皮の、乾いたものっていうのを生薬で使うんですけど、その中に、ノビレチンという名前の成分が入っているみかんが発見されたんですね、はい、ただしどのみかんにもあるわけではなくて、250種類のみかんを探して1個だけ見つかったと言われる貴重な成分です。
これもまたよく皆さん研究を重ねられましたね。
本当そう思います。東北大学の先生が発見されたんですけれども、同じみかんでもみかんっていうのは接ぎ木をして大きくなるんですね、だから一株の 木の中でもこの枝のみかんにはノビレチンが入ってるけど、うん、こっちの枝には入っていないっていう状況があるので、
はい、
本当にあの一つ一つのみかんを取って研究していったという本当に貴重なものです。ただそのノビレチンという生薬は日本薬局法の中でもきちんとした成分として認められているので、どなたでも飲むことができるお薬になっています。
そうですか、はい、これが認知症に効くと言われる成分、
はい、そうなんです。アルツハイマーっていうのはあのベータアミロイドっていうのが脳の中の沈着して、老斑って言ってね、脳の中にシミができるっていう症状が一つ、もう一つは脳の神経細胞が繊維化といって硬くなって糸くずみたいになっていく、それでこう脳の記憶というものがきちっとこう追いついていかないという病気なんですね。だからベータアミロイドっていうタンパクを作らないようにするとか、うん、いろんな研究がされたんですけど、うん、結局何をやっても地方は止まらないという現状が今までありました、
うん、
でもこのノビレチンという成分が入ると神経の伝達物質というものを受けるこうお皿、うん、受容体っていうんですけど、はい、その数が増えることが分かったんです。
これはすごい研究結果ですね。
そうなんです。だから記憶をするっていうのはその海馬っていうと海のね、馬って書くところなんですけど、はい、その海馬っていうところの機能を落とさないようにする、うん、しかも、記憶を脳に入ってくる、そして次に長期記憶といって、うん、ずっと留めておくところに転写といって、はい、キープしないといけないんですけど、そこの部分が一番大切なところがなんですね、うん、それを海馬を通してやるんですけど、そこの部分の活性化をするのがこのノビレチンという物質でした、
うん、あのオレンジと言いますと、うん、少し前に某テレビ番組でアロマオイルの実験をやって
やりました。はい、
で爆発的にそのオイルが、まあ、オレンジと、何かを合わせるでしたね、
はい、そうですそうです。あの夜はラベンダーを入れてとかっていろいろあったんですけれども、そういったその嗅覚を刺激するということも大切ですけど、私今度の、まあ、研究を見て思ったんですけど、うん、やっぱりオレンジっていうか、うん、そのみかんの匂いの中の成分に何かがあるっていうことは多分合ってると思うんですよ。でもそれが何でもかんでもいいわけじゃないっていうのがちょっと見えてきたかなという気がします。なるほど、ね、
だってあの256ロットの中の一つ、
うん、そうなんです
ですもんね、
はい、そうなんです。で今後は多分あの病院の方や漢方専門薬局の方でどんどんそういうものがあの使われていって、うん、あの皆様の手元に届くと思います。
なんか希望の光っていうのが見えてきますね。
そうなんですよ。で認知症って認められる前から飲めるのがやっぱり漢方のいいところで、
うん、確かにですね、はい、予防もできるってことですね。
そうなんです。私も勉強しながらもう飲もうかなと思いました
ね、
はい、やっぱり脳っていうのは一回ダメになるとなかなか回復しないっていうところなんですけど、ただ皆様に物忘れして、私は認知症って言われる方がいるんですけれども、正常な物忘れとその病的な物忘れの違いっていうのをちょっとお伝えしたいなと思います、う
ん
う
ん、はい、よくあるのが、まあ、あの振り向いた瞬間、あ、なんだっけって思ってしまうことがあります、
はい、そうですね、
そんなことですね、いわゆるね、それが病気かどうかっていうことですね。
そうなんです、はい、じゃあまず、はい、正常な物忘れから言いますね、はい、正常な物忘れというのは物忘れを自覚している、
はい
大丈夫ですか2番目、置き忘れや名前を忘れるなど体験の一部を忘れる。
名前は自分の名前じゃなくてこう相手の名前ですよね。
そうなんです。あの人の名前がわからないとかですね。ね、そうそう、はい、で病状はほとんど進行しない、
うん、
まあどんどん進むことはない、あとは日常生活に支障がない、
うん、
から最後は物忘れに自分で対処できる、忘れたけどあと取りに行けばいいやとか、
思い出せなかったらまあそのままにしておこうとか、
そうですね、自分で対処できる範囲であればまあいいかと思うことも大切だと思います。で反対に病的な物忘れっていうのは、はい、物忘れ自体を自覚できていないですね。あとはさっきはあの一部の名前を忘れるなどって言いましたけれども、生活体験の全体を忘れる、だから1日分がポコッと抜けるとか、
朝ごはん食べて昼ごはん食べて夜ごはん食べてっていうようなことを 忘れてしまうとかですね。
そうなんですね。
今日はどこに行ったかしらとか。
その通りです。ボコッと抜けるっていう感じでしょうか。あとは症状がどんどん進行していく、から日常生活に支障がきたし始め介護が必要になるということ、から物忘れに対して自分では対処できなくなってくる、こうなるとやっぱ家族の方が気がつくっていうことが多いです。でその時に、まあ、病院に行っていただいて、脳の検査とかをして循環を良くするものも出ますけれども、その時に、漢方薬というのも大切なポイントだと思います。今現在病院の方で使われているのが、テレビでもありましたけど、よっかんさんっていうイライラした場合ですね、周辺症状といって地方の一つの行動なんですけれども、妄想被害妄想によって些細なことで起こり出したりとか、イライラされる方にはよく使われるよっかんさんというもの、それが使われたり、あとは脳血管障害の場合は腸糖酸という漢方薬が使われる、この2種類が今主に使われていると思います。
まあ、それは今いわゆる本当に、病院で処方していただける、もしくは市販の薬局などでも購入できるというものですね。
そうなんです。まずは病院にかかれる方は、お医者さんに相談して、まあ、漢方薬でなんとかっていう話をされると、先生が分かってらっしゃる方は処方してくださいますし、漢方薬局に行っても手に入ります。で今日ご紹介したノビレチンの入った漢方薬というのは、もう少し経ってから出てくると思うんですけれども、今から注目される生薬成分で、今後、認知症予防のために病院でも薬局でも広がってくる成分だと思います。
そうですね、もうノビレチン配合とか、
はい、書いてありますね。
ね、
はい、ノビレチンっていうキーワードで検索するのもいいですし、やっぱりある程度 の濃度が必要なのと、それでまたノビレチンだけでも単独でも効かないんですね。ノビレチンの入ってるチンピという成分がやっぱりいいんだそうですね。早速私の父に使ってみようと思ってます。人体実験ですね。父も昭和13年生まれですので、
まだお若いです。
そうですかね、やっぱりこう物忘れが進んでいるんですけど、やっぱり私の母がしっかり者なので、父にこう考えさせるっていうことをもう奪い取るというか、これしてあれして全部命令系なんですね。やっぱり認知症にならないためには、考える力や自分で思って行動するっていうことを、まあ、周りの方が阻害しないようにする、 それもすごい大切だと思います。
なるほどね。できるだけまだお元気なうちは、ご自分のことはご自分でできるように
された方がいいです ね。だからしっかり者の奥様がいらっしゃるご主人様は、どっちかというと早く進みやすい傾向にあるそうなので、
もう二人が思わずこう、って、
はい、本当にうちの旦那はって言ってこられるしっかり者の奥様のご主人様ってやっぱり多いですね。何もしなくても全部していただけるからかしら。
そうですね、はい。
逆に一人暮らしの男性の方っていうのは、病気になったらやっぱ大変ですけれども、それまでは結構自分でお食事なさったりとか、一生懸命動かれるので、まあ、いい面悪い面両方ありますけれども、自分のことは自分でさせてあげるという気持ちで、家族の方も見守っていただきたいなと思います。
そうですね、はい、一日一食ぐらいはご飯作ってほしいなとかね。
でもそれに文句を言ってはいけないんです。
そうですよ
ね、なんでこれにするのとか。
本当ですね、はい。ただまあでも認知が進んでくると、今度その食事の量準備もしてもらうのも、ついておかなきゃいけないっていうような、火の元ですとかね、そういったところも加わってきますもんね。
本当そうです。
様子を見ながらということで、まあ、家族が、はい、陰ながらサポートしていくということも大事なのかもしれないですね。
そうですね。でその見守る家族の人のストレスもやっぱり周りの方が分かっていただくということも大切だと思います、
ですね、はい。でもこの新しい、ね、成分が発見されたということで、はいはい、次の、ね、この認知症の薬の特効薬に、はい、なりそうですね。
そう思います。だから漢方も古いですけれども、今どんどん新しく今の症状に対応、しかも副作用が、ね、ないんですよ。 腎臓肝臓機能のずっとあのデータを取られたそうなんですけれども、胃にも優しいですし、もともと陳皮って胃の薬ですので、胃の弱い方にも飲めますので、もし家族の中で少し危ないかなという方がいらっしゃったら、ぜひ一度試してみていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、まあ、危ない危なくないは置いといて、こう頭がすっきり冴えるとか、そんな効果もありますかね。
私昨日飲んでみたんですけどちょっと冴えたような気がします。
一方でも千木先生は分かりますもんね。
でもこれ早い方だと1週間で、電話にも出れなかった方が電話でちゃんとお話ができるようになったっていう症例もありましたので、本当に驚かされます。
東北大学は川島教授、ね、もう脳の教授でいらっしゃる、はい、川島先生も脳トレの、はい、本を出された、昔講演を聞かせていただいたことあるんですけども、はい、その時も脳のトレーニングすると、その要するにこうちょっと脳の、リズムが衰えてしまったおじいちゃまおばあちゃまとかの臨床実験の映像をご本人の許可を得て流されたんですけど、本当に、ね、脳トレーニングするとこんなに改善するんだって思いました。
違うんですよ ねそうですね、おっしゃる通りですね。だから何か飲めばいいだけでなくって、やっぱりそういうトレーニングと併用するっていうのは大事だと思いますね。
いやでも本当そういう意味では東北大学では一生懸命そういうところに力も注いでいらっしゃるんですね、はい。
本当に今から認知症の人が増えてくるので、自分の両親なり、ね、家族 の、
はい、
配偶者なり、本当によく見守ってあげたいなと思いました。
本当そうですね、はい、いずれは私たちにもやってくる、はい、
一緒に飲みましょう。
仲間として、はい、今日飲んだとかって確認、薬飲んだことを忘れちゃいけませんもんね。
そうですね。
はい、はい、そうです、はい、今日は認知症についての新しい漢方薬、特効薬ができましたよという話を地域先生にお話しいただきました、はい、地域の幸せ漢方地域道薬局赤澤千幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。